今私たち、御塗り教会は、この使徒の働きを1年間を通して、恵みを分かち合って、いるわけですね。1年のうちに、さまざまな行事も含めて、この使徒の働きをすべてメッセージしましょうということで、1回の聖書の箇所が非常にちょっと長いんですけれども、しかし、今日はタイトルにありますように、キリスト者になってほしいとの願い、こういう私たちに、この根本的に私たちの隣人がキリスト者になってほしいんだ、イエス様を信じてほしいんだっていう願い、思いというものが私たちからいつも湧き出てくるものでありたいというふうに思います。この思いが私たちに今日も回復されてくださる神様の御業を見上げていきたいと願っています。いつも言っていることですけれども、使徒の働きを通して私たちが本当に願っていることはキリストの大胆な証人になることです。どこに行くとか何をするとかということではなく、その前に根本として私たちがイエス様のことを告白しましょうということを言っている。ですから1週間の中でイエスキリストを実際に信じてくださいと、宣教を学ぶことも大切、いろいろな働きをすることも大切、また今日の日常生活を守っていくことももちろん大切ですけど、私たちの心の中に本当にイエスキリストを信じてほしいんだっていう思いがもう泉のように湧いている、このようになるということが私たちが重要で、実際にその言葉を告白していきましょうということを言っているわけです。ですからこのことが私たち、この使徒の働きをこれだけ1年間学んできているのにもかかわらず、イエス様を信じてくださいという言葉が一つも出ないのであるならば、やっぱり寂しいわけです。私たちは別に使徒の働きの博士になるために毎週毎週主を礼拝しているわけではなく、本当に神様を喜び、その神様との出会いの中で私たちが変えられ、イエスキリストの証人となりたい、実際に証人となりたいというのは頭の中だけの空想の世界ではなく、私たちの現実、私たちのこの生活の中に溶け込んでくる、実際にそのような働きが私たちのうちに回復されていくことを見ていきたいわけです。ですからその思いを持っていつも、お隣の人に、挨拶をしていますね。ぜひ、このように励ましを与えてください。これは命令というよりは励ましなんですけれども、主からの命令ではありますが、励ましの思いを持って、告白していただければ、あなたはキリストの証人となってください。あなたはキリストの証人です。横の人にご挨拶しな、あなたはキリストの証人です。あなたはキリストの証人です。はい、共にそのように、主を褒めたたえるものとなっていただければ本当に幸いだということを思います。じゃあこの主イエスキリストが一体どのような方なのかということを今耳たこで何回も言っています。ですから皆さんもこのことを伝えられるようになると思います。皆さんの言語で伝えられる方法で伝えられると思いますが、じゃあ私たちは何を伝えるのか。このイエスキリストが私たちの罪の身代わりとなって死なれたということですね。このことがまあ感覚として伝わってないんですよね。まだイエス様のこのことがよくわからないっていう人は、私の身代わりになって死なれたということが全然つながってないということですね。これ私の身代わりとなって死なれたということがつながると、私たちは礼拝がどうでもいいものではなくなります。だって私のために主は死なれてるんですからね。どうでもいいわけがないでしょう、ね、だから そのことが目に見えてくると変わってくる、礼拝の思いが変わってくるんですね。私たちが主に対する、また今日私たちの生かされている生き方の、今日私が生きているんじゃなくて私が生かされているとなると、私の人生の価値が全然変わるんです。今日あなたが生きているんだだけであるならば、すごく軽く感じるんです。いやそんなことないですよと思うかもしれないですけど、皆さん人生の中でたくさん自分のことはまあいいかって思うような時があると思いますけれども、誰かの命がかかっているってなったら急に真剣になるでしょ。だからやっぱり皆さんの人生には意味があるんです。こう本当にそのことを覚えたいと思いますね。イエス・キリストが私の罪の代わりに罪を負われたということが私たちの中に本当に刺さってくると礼拝の仕方が変わります。そして十字架で死なれました。イエス様は勝手に死なれたんじゃなくて、私の身代わりとなって死なれました。 そして3つ目は、それで終わると悲劇です。それで終わると悲劇というか悲しいストーリーですね。感動する話かもしれませんが、悲しい話になります。でもこれだけで終わるのではなく、イエス様が復活されて、今も私たちと生きておられ、永遠の希望を与えておられる。死んで終わりじゃなくて、命を持ってそれが続いている、それが永遠に続いているということです。これはまあハッピーエンドでもなく、ハッピーコンティニューという感じですね。もう本当にこの最終的には本当に神様が豊かに私たちの中に希望を与えていくんです。私の身代わりに、私命の恩人が私の代わりに死んでしまったら、それはやっぱり苦しい、やっぱり在籍感を持って、何かそのようなこう後ろめたさを持って生きていく、なんで僕が生きてあの人が死なないといけないんだろうと、そういうような思いを持って生きることになりますが、その私のために犠牲になられた方は、この犠牲をものともせずに豊かに生きて働いておられる。ですから私たちは希望を持って、喜びを持って生きていけることができるんだということを私たちが覚える必要があります。もう一度言います。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって罪を負い、十字架で死なれ、復活されました。そして永遠の命の希望を表してくださったこと、このことをどのように示してくださいましたか。神様は先に愛を持って示されたんですね。それは私たちのこの愛が示され、私たちに愛が示されるとき、私たちの罪が分かり、悔い改めを持って、この主イエスを信じるだけで私たちがこの永遠の命に預かっていくことができる。これが人間の力ではできないので、これを福音、良い知らせ、自分にはできないことが与えられたということで、良い知らせというふうに言うわけなんですね。これは人に条件を課さないわけなんですけれども、このことが私たちのうちに、本当に一人一人のうちに回復されていくということが非常に重要なことだということを思います。福音というのはそういうことですね。ですから皆さん、福音ということを語るときに、これ一つ一つのことが実感できるように話したらいいんだということです。まず自分が実感しなければいけません。でも相手に実感できる言葉、表現を用いてそれを伝えていくんです。だから皆さん、福音伝えることができます。なぜならば、あなたが知らない話ではないからです。知ってる話を整理して伝えればいいだけの話です。重要なことは、福音はそういうことです。3つのことはありますね。私の身代わりになって行かれたこと、死なれたこと、でも蘇られて私たちと共におられること、3つのことですね。このことが本当に私たちのうちに実感となり、で これを私たちが何か特別なことをしたから受けられるんじゃなくて、まさに信じるだけでこれが私たちに与えられているということが、私たちの中に本当の意味で実感されたときに、初めて罪が今度は示されるんです。神様って私たちに、あなたが罪、悔い改めて信じ受け入れれば救われるんですけれども、神様が全部してくださっていますから。でもそれを示すときに、やっぱ悔い改めないといけないんですけど、神様ってどういうふうに私たちにそれを示されましたかというとですね、この罪だけを示さないんですよ。罪、あなたがダメですよっていうことだけを示さない。まず最初に何ですかって言ったら、愛を示すんです。で、どういう愛ですかって、さっきからも言ってるんですけど、あなたの罪があるけれども、その罪の身代わりになっている私が死んだんだよという、その愛ですね。あなたの身代わりとなって、まずあなたの罪を示すんじゃなくて、まずあなたの罪によってこのイエス・キリストが死んだんだよということをドーンと見せてくるんです。なんでこんなことが起こってるの、なんで私のために優しいの、ドーンと優しさが来るんですけど、なんで優しいかなと思ったら、私がいいからでも神様のために何かをしたんじゃなくて、私が神様のためにあまりにもひどいことをしたから、神様は私のために優しいことをしてくれる。なんだこれはという、そこから私の罪が見えてくるんです。これがもう深いところまで体験されていくんですよ。いきなりお前はダメだと言われないんですよ。大丈夫って言われるんですよ。何が大丈夫なんだって葛藤してみると、全然自分では大丈夫じゃなかったのに、イエス様が全て追ってくださって、イエス様が全て追ってくださってるのに、私の口には文句ばっかり、話にもならない自分だということが見えてきて、 その瞬間変えられていくんです。その瞬間イエス・キリストの言葉、神様は私たちを悪者扱いしないで、まず愛する者として愛してください。愛を示して、犠牲を持った愛を示したがゆえにですね、もう私たちがそれを否定できなくなって、そして私たちに罪が深く示され、変わっていきます。だからこの信じるということだけで変わっていくわけなんですね。でこのイエス様を信じるこの信仰には条件がないです。条件がないです。つまり罪人を愛し救われるわけですから、何かいいことをしている人を救うのであるならば、生まれが良いとか育ちが良いとか成績が良いとか功績があるとか、そういう話で見ているのであるならば、それは善人を救っていることになります。そうではなく、イエス様は罪人を救おうとされていますから、条件がありません。条件がないので、これが始まった福音が始まったユダヤ人社会の中だけでとどまらないんです。世界を変えるほどの力があった、いやというか世界を変えたんです。だからこれ急速に全世界に広がっていきます。ユダヤ人社会、異邦人の社会にも、こう以外のこのユダヤ人以外の異邦人社会にも全世界に広がりを見ていくわけです。でこのパウロはその福音の拡大のために宣教の働きをした第一人者でありますね。この3度も世界中を、こう宣教して回りました。現在の地中海沿岸の国々、特に中東からトルコを越えて南ヨーロッパへぐるぐると回ったわけですね。そして当時の本当に世界の、文化経済中心地であったこのローマ、権力でもそうですね、ローマにまで行って福音を伝えることになります。でこの福音の急速な拡大は、でも一方であまりにも急速なので、圧力をも生んでいきます。戦いを生んでいきます。多くの場合、この旧約聖書を神様の御心のままに受け取れない、ユダヤ人宗教指導者たちからの迫害、または他宗教の者たちからの迫害、そして権力者からの迫害、もう自分たちの言うことを聞かなくなるんじゃないかなと思うような恐れからの迫害、それから、福音を曲解したもの、まあ、簡単に言うと異端ですけれども、イエス様を信じることによってではなく、自分たちの行いとか、イエス様じゃなくてイエス様プラスアルファとか、イエス様じゃなくて別のものを信じることによってとかいう、こっちの方が厄介ですけれども、こういうものたちからのいろいろな、大まか4つぐらいの人たちからの迫害をたくさん受けることになっていきます。使徒の働きの中でもそういう人たちが大体分類されて出てきますね。分類されてというか、実際に起こった現象をこの4つの人たちの中に当てはめていけることができると思いますが、そのような迫害を受けることになりました。で、今日の使徒の働きの26章は、パウロがユダヤ人宗教指導者たちからの迫害を受けて、架空の罪状ですね、冒涜罪、騒乱罪、反乱罪、こういうような罪を持って、この当時の権力者たち、ローマ側の権力者たちに対して告訴されている、そういう状況がありました。で、このことに対してパウロが弁明している箇所が、この使徒の働きの26章です。弁明する機会は何回もあったんですけど、何度か繰り返された中の後半の弁明だということになります。今日初めて御言葉、この使徒の働きの流れを聞く人もいらっしゃいます、のでこのようにキャッチアップをしたわけですけれども、しかし、続けてきている方々はもう一回思い出していただけたらかなと思います。今日はこの聖書の箇所、このパウロの弁明から私たちが学びたい恵みは何かというと、私たちがはっきりと主イエス・キリストに出会っていること、またそれを伝えずにはいられないということ、そして主イエスに出会ってほしいという思いが私たちの中にいつも湧いている、このことが私たちのうちに回復されたいと願っています。もう一回言いますよ。私たちがイエス・キリストにはっきりと出会っているという確信、そして、またそれを伝えずにはいられない、主イエスに出会ってほしいという思いが私たちのうちに回復していくということが非常に重要なことだと思います。今日はパウロの弁明からそれらのことを、分かち合いたいと思います。3つのポイントです。まず第1番目、主イエスに出会うことで人は変えられます。 主イエスに出会わないと人は変わりません。主イエスに出会うことで人は変えられます。1節から18節を牧師がちょっと走りで読みたいと思います。黙想しながら聞いていただければ嬉しいんですが、アグリッパはパウロに向かって自分のことを話してよろしいと言った。それでそこでパウロは手を差し出して弁明し始めた。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちを恐れているすべてのことについて今日王様の前で弁明できることを幸いに思います。特に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられます。ですからどうか忍耐をもって私の申し上げることをお聞きくださるようお願いいたします。さて、初めから同胞の間でまたエルサレムで過ごしてきた私の若い頃からの生き方は全てのユダヤ人が知っています。彼らが以前から私を知っているので証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきました。そして今神が私たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために私はここに立って裁かれているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えになるのでしょうか。実は私も自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そして全ての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを迫害していきました。このような次第で私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいましたが、その途中のこと、王様真昼に私は天から光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行していた者たちの周りを照らしました。私たちはみんな地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。私が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。アメン。パウロの証なんですけど、すごく回を重ねるごとにコンパクトに整理されてきているなということを、まあ、使徒の働きを通して感じますね。これ1回目の証ではないですね。何度もパウロは証をしているわけです。でこのパウロがこのように証しをしているんですが、パウロ自身このことをもっと要約するとこういう話になります。パウロ自身もイエス・キリストと出会ったという体験をする前は自分自身が正しいものだと感じていました。皆様どうでしょうか。今日私は正しいと思って生きていますか。罪人だから死を必要だと思って生きていますか。もうその土台からも全然違うわけです。今日なんか自分は正しいけれどもなんか主の話を聞いてやろうか、自分には問題がないけど主の話を聞いてやろうかと思っている姿勢で礼拝しているのと、今日私には主が必要なんだ、私は主がなければ私はどうすることもできないんだと思って礼拝しているのかというのとでは全然違うということです。礼拝の質が違いますし、また御言葉から受ける影響力も全然違うし、現実は私たちは罪だらけで本当にイエス様が必要だということを気づかなきゃいけないということなんですね。もうここが分かってくるだけでも全然違うわけなんですけれども、これが分かるのはイエス様と出会わないと分かることができないというジレンマが私たちの中にあります。だからイエス様の方から来てくださいます。自分から行くんじゃないです。イエス様が来てくれます。このことを受け入れるかどうかです。ここが重要なポイントですね。パウロは主イエス様との出会いをする前は自分が正しいものだと感じていました。どんな生き方ですかって言ったら、旧約聖書を聖書通りに生きていました。なんかすごいですね。 今で言ったらクリスチャン生活はちゃんとしています。礼拝も捧げます。十一献金もします。奉仕もします。賛美歌も歌います。宣教の働きもしています。でも、全てやっています。皆さん全てやってください。普通のクリスチャンは全てやるんです。それをクリスチャンと言うんです。まあいいとか、でもそれやることから始まると、と思うんです。普通のクリスチャンってそれをするのがクリスチャン、それをするからクリスチャンと呼ばれたんです。なんですけれども、そのやってることばっかり見てると疲れちゃうんです。自分が正しいことをしてるから正しいと思っているわけですね。けれどもそれが実際には正しいことでは何でもなかったということ。パウロはこの主イエスと出会うと何を思ったか、何を思わされたか。実は自分こそ正しいものだと思っていたんだけれども、主と出会わされた時に何を感じていたか。自分こそが神を汚すもの、自分こそが迫害するもの、自分こそが暴力を振るうものであったということに気づかされたんです。私は正しいことをやってると思っていたんですけど、実は自分こそが神を汚す働きです。もう書いてある通りですけれども、ね、わざと神を冒涜することを言わせて、何を言わせてるんでしょうね。神を賛美することを言わせたいのにもかかわらず、でもそれは強制できることではないんですけれども、でも強制して神を冒涜されることを言わせて、何をしたいのかもう分からなくなってしまう。神を汚すもの、迫害するもの、暴力を振るうものであるということが示されます。皆さん、自分が正しいと思っているかもしれませんが、自分こそが神を汚している存在である。イエス様と出会うとそれが見えてきます。私はもう主のためにと言っていましたけど、気がついてみると主のためということを利用して自分のためのことをしていて、むしろ主のために働いている人たちを迫害しているようなものじゃないか、ね、これ別にクリスチャンだけに言ってるわけじゃないですよ。まだイエス様わからない人にも言ってますよ。クリスチャンはもうイエス様を求めている人はさらに深くこのことを黙想していただければいいと思う。自分こそが正しいんではなくて、こうイエス様に出会うと私こそが神を汚す、いや本当にイエス様のことを思ったら、もう今でも牧師ももっと神様の栄光を表す人生生き方があるはずなのにと思います。自分こそが神を汚している、自分こそが迫害している、いや神様に従っているんだと言いながら何か本当に喜びをなんか蹴散らしてしまうような、そのようなことをしていないか。自分こそが正しいと言いながら、気づきながら主のためだと言いながら気づきながら振り返ってみると、なんか暴力を振るっている。言葉の暴力も含みますね。この暴れなくてもいいです、言葉の暴力も含みますと、そういうものが示されてきた。一言で言うと自分が罪人であるということが示される。私たちがイエス様に出会うと、私たちは罪を思い知らされるんですけれども、それは単にお前が悪いというふうに罪を示すだけの話なんです。罪そのものを示すというよりは、神様は先ほども言いましたけど、神様はまず先に私たちに罪の身代わりとなられているご自身の姿を見せる。これはね、もう非常にこうすごく深い話で、すごく大きな話で、すごく私の話なんですね。自分自身の話なんですね。だからこう一言でこう話すとこう溢れてくるので、なかなか伝えにくい話なんですけれども、一言では言い切れない、でも変に言っても伝わらないということでですね、本当に皆さんもこのようなジレンマを感じるかと思うんですけれども、神様は私たちが罪人だということを示されるんです。もちろん示されるんですけど、段階をもって示される。まず第一は、あなたが罪人だって言ってこないんです。もちろん聖書の御言葉を通して言ってるんですよ。でも気づけないから、私たちが気づく一番最初に、罪に気づく第一歩は、私の身代わりとなって死なれているイエス様の姿が見えるんです。ここから始まるんです。で、自分これね、もう本当に心がいっぱいになるんですけど、そのイエス様が死なれてることに対して、私はもう手も足も出ないんです。自分に 自分の罪が示されたこの瞬間に自分で何かすることができれば、まだ何か私自身も救われるような思いがします。ああだってか今やってることやめなさいって言われて、今やめられることができて、あちょっと気づいてやめることができたら、ああ自分もよくやったなって思うことができるんです。でもイエス様が示してくださって、先に真っ先に愛を示してくださって、私が犯した罪のすべての責任を今まさに追われているその姿を見せるんです。今から悔い改めるとかそういう話じゃなくて、悔い改める以前にもう裁きが下ってるんですよ。もうそれが私たちの前には過ぎたことだから、もうこれどうすることもできないんですけど、もし今目の前に十字架があるとするんだったら、まさにいろんな意味でダメダメダメだと叫びたくなる、そういうこれはダメって言いたくなる、そういう状況です。罪が示されるんだけれども、その罪のために自分が何かをしようともそんな余裕もない。今もうまさにイエス・キリストが十字架にかかっている。そしてイエス様が許します、許しされますよ、取りなされている。そのことに対して自分はもう何もできないんです。その瞬間に罪示された瞬間に、この罪のことに対して何も自分ができないんです。もうただ受け入れるしかないです。ただそこにいるしかないという状況です。ところがこの愛が示されたことによって、私たちの中にガーンと罪が示されていきます。皆さん、自分のしたことで自分が傷つくんだったら、もうまあしゃあないねと思うんですよ。仕方がないね、それは自分の蒔いた種だからと思うんです。それが自分の蒔いた種で、自分よりも周りの人がものすごく死ぬほど苦しむんです。でも自分は生かされてるんです。こんな苦しいことないですよ。いや自分傷ついてないだから何ともありませんということじゃないです。自分は今生かされてるのに、自分の犯したことのこれ、ね、周りの人がとにかくひたすら苦しむ、でも自分は何にもすることができない。うわなんだこの罪はって、もうどうしたらいいんだって、もう生きていくことさえ難しくなりますよ。そうじゃないでしょうか。皆さん、これだけだとね、これだけだと福音は全然嬉しくありません。なんかもう、いや、ちょっとやめてください。痛すぎます、それは。と。そういうことになるわけです。あまりにも主の愛が痛いんです。でもなんで私たちにそのことが喜びとなってくるかというと、主は死なれたままで終わるので復活されるんですよ。パウロに対して、なぜ私を迫害するのかというふうに示して、あなたが迫害したイエス様だ、イエスだ、神だということを否定できない姿でパウロの前に現れたのに、あなたは本当に神様ですよね。だってパウロはずっと聖書を学び、そして主に仕えていたからこそ分かる、今起こっている現象は妄想とか幻想とかではなく、まさに神様だということが分かるのにもかかわらず、その神様から出てくるのは自分が迫害してきたイエスだ、私は守ってきた、神様に近づいてきたって言っていたのに、自分こそが神を攻撃していた、頭が狂いそうな状況です。私は愛するものを守って、愛するものを守っているんだと言いながら、愛する者を皆殺しにしているって、そういう状況だったんです。頭がおかしくなりそうです。でもそれが気づかされるんですよ。ところがこの神様はそれだけで終わるのではなく、あなたは私の愛を受けて、私の愛を伝える者に変えられますと、私は今死んでいるのではなく生きていますよ。結局パウロはただ救われるだけじゃなくて、あなたを奉仕者、また異邦人の中からも救いが与えられるように、私はあなたを使わすと、あなたには使命がある、もう何もできないんじゃなくて、今日私を受け入れて私の言うことをしなさいと、主のためにできることがありますよって教えてくれた。もう本当に大きな救いです。私のために死なれた方は死んで終わりじゃなくて、私のために今も生きておられます。だから私も生きるものとされます。 神様は私たちに深刻な状況だけを示すのじゃなく、私たちを立ち直らせ、神の御心に従う者へと回復させられます。パウロは人間の努力では罪人になることしかできませんでした。一生懸命やったのに結果何だったんですかって、一生懸命やったのに結果はむしろ宮を汚し、神を汚し、迫害し、暴力を振るうものになるという結果でした。それは悲しくないですか。でもこういうことはよく起こる。社会の中で自分は権力を積みました。権力を積んだ結果 何を用いるんですか。暴力を振るためですか。何をしたいんですか。暴力を振るぐらいだったら別に権力なくたって暴力を振ります。結局何のために生きているのかということが見えなくなってしまう。しかしキリストに出会うことには罪許され、むしろ神の御心をなす義の人と変えられていく。今日ね、私たちの生命線はイエス・キリストに出会うことです。イエス様を知ること、イエス様に出会うこと、これが本当に生命線です。そこから全てのことが生まれます。イエス様に出会うこと、主イエスを求めること、切に求めること。今日皆さん礼拝式をしに来たわけじゃないです。今日もイエス様に出会いに来たんです。そしてこれから世に使わされている時もイエス様に出会いに行くんです。そこに主はおられます。そして気づきます。我がうちにイエス様がおられる。イエス様を深く知る歩みです。クリスチャンの生き方の生命線は何かしている、何かをしているじゃなくてイエス様に出会うんです。振り返るとイエス様に出会おうとしていることが結果として先ほど言った奉仕であれ、賛美であれ、献金であれ、宣教であれ、伝道であれ、また家族を愛することであり、イエス様に出会おうとしていてイエス様から影響力を受けると結果としてそうなるんです。それをしようとしたんではないんです。イエス様に出会おうとするとそれが生まれてくるんです。土台を変えないといけません。私たちは形から入るとイエス様が見えづらくなります。一生懸命やることはいっぱいあるけれどもイエス様が見えなくなって乾いていきます。なんで礼拝、なんで賛美なんてしないといけない、なんで使えないといけない、もっといいことあるじゃない、見えないんで。イエス様に出会わないと罪がわからないし、イエス様に出会わないとやってることの意味がわからない。でもイエス様に出会い、主が何をなされて主がどのようなことをしたいと思うのであるか、それが見えると全てのことができます。生まれてきます。無尽蔵に何でもできます。クリスチャンの生命線はイエス様、まさにクリスチャンだから、キリスト者だから、キリストが生命線。キリストに出会うとき私たちは変わる。キリストに出会うとき私たちは成長します。教会の生命線はキリストに出会うことです。聖書の御言葉を読み、キリストをもっと知ります。祈りながらキリストと出会います。奉仕をしながらキリストと出会います。愛しながらキリストと出会います。愛されることに慣れている人は愛することができるんですけれども、でも愛する時になって初めて愛されたことが理解できます。わかるでしょ、まあ、いやわかるでしょっていうのは卑怯な言い方ですね。皆さん、よく私も1対1、今日も修了式あるんですけど、1対1を学んでいる時よりは1対1を教えるというか神様のことを伝えようとするときに一番学びます。一番学ぶんですよ。伝えないといけないから、間違ったこと言えないから、受けてる方は間違ったこと言ってもいいから、でも導く手が間違っちゃダメだから必死になります。でもその時、こんなことまで準備して、いろんなことを学ぶんですね。なんか適当に来てるなと思うんですね。でもそんなことはないんです。皆さんね、愛する時にあれ、愛するって簡単じゃねえなということを思った時に、あ、愛されてたんだなということが分かる。実は最初は愛を受けてたんだと、ね、その時に私は愛せないものだと思った時に罪示されます、ね、じゃあどうしたらいいんですか。どうしたらいいですか。クリスチャンはいつも答えが一つだけです。 主がなされたように、イエス様はどうされるか、イエス様は私に何をしてくれたか、すべてのことの中でこれがキーポイントになってきます。だからイエス様と出会う、イエス様と出会わないと何をしたってやっぱりわからないです。イエス様と出会うためにいろいろしていたら必ずイエス様の方から来てくださいますから、どうぞこの何かをしたらじゃなくて、このイエス様に出会うということが本当に大きなポイントなんだということを私たちは覚えていくと、今日の礼拝も幸いですね。本当にこのイエス様を切に求める私たちとなりましょう。2番目のポイントです。福音は主イエスを信じた者によって伝えられる。福音というものは主イエスを信じた者によって伝えられるということですね。この19節以降ですね、この27節までに至る間ですね、このパウロの弁明が続いていくわけなんですけれども、パウロはこのように主イエスに変わった、出会って変えられたんだという証をした後に、その後に福音をとにかく語っていくんですね。福音を語っていきます。で、そしてこの福音を聞いたこのアグリッパというようなんですけれども、28節を見てみると、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしているという感想を持ったということ、その影響力を受けたということです。パウロはこの19節からこの後の部分に、単なる証だけではなく福音、今度は自分が体験したという話が18節まで話されていたんですけど、このことを、自分が受けた恵みを今度は今そこの前にいる人たちに伝え始めたということですね。そのことが感じられるわけです。で、この福音宣教が今たくさん広がっていったんだという話をしたんですけど、これ概念が良かったから広がったと思いますか？皆さん、福音宣教って面白いんですけれども、概念がいいから伝わるわけじゃないんですよ。もちろん概念は自体も素晴らしいものなんです。例えばあと2ヶ月もすればクリスマスなんですけど、もちろん基本的なサンタクロースがプレゼントをくれる人を思ってる人も未だにいますけど、でもある程度の大人になればみんな大体分かってるんですよ。サンタクロースがね、まあ架空の存在だということと、まあモデルはいますけどもね、モデルもクリスチャンだと言われますけれども、でも、まあ、モデルはあるんですけど、それは架空の存在なんだということが見えてきて、クリスマスというのはキリストの誕生を祝う日として制定したものだというふうに、いうことがですね、見えてくるわけですよ。で、救い主キリストが生誕したんだという、そういう知識とか、でそれが世界を変えていったんだという、そういう知識っていうのは、そこまで日本の人たちも知らないわけではない。ある程度知っている。でそれが決して一概に悪いものとは言えないということも分かっている。だからよく日本の中にミッションスクールがたくさんありますけれども、たくさん人々送るでしょ。でキリスト教自体のイメージがものすごく悪ければ、そこに人を送らないでしょ、いくら成績が良くても。でもやっぱりイメージがいいので送るんですよね、いろいろ問題あったとしても、それでもイメージがいいから送るんですよ。概念自体がいいことが伝わっています。でもそれは救われることにつながっていないということです。救われるすべての人の特徴は、いいですか、まあイエス、まあ、もちろんイエス様と出会ってるんですけど、クリスチャンとの出会いがあります。クリスチャンの人間によって救われると言ってないでしょ。結局イエス様によって出会わないと救われないんですけれども、それを伝えるファーストステップは人ですということです。本質的な話です。福音の理念概念が伝わることによって人が救われるんじゃないんです、ね、最近の時代の流れからすると、なんか人に会うのが嫌な時代になってきますから、 逆行している部分もあるんですけれども、結局出会いによって変わるんです、人っていうのは。C.S. ルイスという素晴らしい作家がいらっしゃるんですけれども、神学者でもないんですけど、この人は作家なんですか。でもこの人がこの福音のことをどういう表現をしたかって言ったら、良き感染と言いました。良い感染、感染っていうのは悪い意味合いがちょっと含みますけれども、その感染という意味の中においては、人を媒介として伝染していく、そして人ではコントロールができないぐらいの影響力を持っている。でも感染だけ言うと悪いイメージがありますよね。それは悪いイメージ、当時も病気とかありましたね。ペストの記憶もあるような時代ですから、第二次世界大戦、第一次世界大戦、そういう時代の作家ですから、いろいろなことを感じていますよね。だから感染、私たちもコロナ時代の人たちです。ですから感染というものが非常にもう立ちの悪いものだということを分かっている。コントロールできないぐらいの影響力というものだけを見ると、すごい影響力があるんだなということだけを見るわけですよ。でもそれは悪い感染でしたけれども、福音というのは良い感染です。キリスト者を通してキリストに出会っていく。だから神様はパウロを異邦人に使わすんです。神様がパウロに触れたようにされたらいいんじゃないですかと言うんですけど、パウロも信仰の成長は教会の人々の助けを持って成長していきます。この私たちが使わされていくということですね。実はパウロが今告発に対して弁明をしている2人の権力者、二大巨頭が今いるわけです。実はこの話の背景に、1人はローマから来ているユダヤを総督するユダヤ総督のフェストゥス、新任ですね。ユダヤの文化には詳しくありません。来たばかりで、これからちょっと勉強していこうかなぐらいの感覚の人です。権力はあるけど実態はよく分かってないという人ですね、フェストゥスという人。もう一人アグリッパ王というのがいます。その妻のベルニケの話も出てきますけれども、アグリッパ王、この2つが、このアグリッパ王というのはこのユダヤ地域の中で一つ王国を作っているんですけれども、別に独立しているというわけではなく、属国ですね、ローマの支配の中で自治権を認められているみたいな、そういう王様ですね。ですからローマ側の2人です。ところがこのアグリッパ王はずっとこのユダヤの地域にいますから、ユダヤの宗教、考え方、文化、風習、彼らが何を言っているかということに対しては知識があるわけです。で、実際その中に住んでもいるわけです。だから知ってるんです。だから27節に、アグリッパ王よ、王様は預言者たちを信じておられますか。信じておられることと思いますと。預言者の話までアグリッパ王自体は知ってるということです。何を言っているか知ってる、知識としては知ってるし、なんとなく生活の中でどういうこの歴史があったのかも知ってる。王様ですから知ってるわけです。知ってるんです。でもこのことが彼を変えていないですね。いいですか。罪とは何か、ね、救いとはない、福音とは何か、ね、こういうものを体系的に知るのを組織神学と言いますけれども、こういうものをいくら知っていたとしたとしても人は変わらないということです。イエス様に出会わないと人は変わらない。知識がいくらあっても人は変わらない。でもイエス様という人格のある方と出会うと私たちは変えられます。イエス様という生きておられる神様に私たちが変えられると、触れられると私たちが変えられます。主が救い主だという言葉がだけあれれば、それで私たちが変わるわけではなく、その実際に生きておられる方の影響を受けるときに私たちが変わります。どうやって影響を与えようと主はされていますか。その主を信じた者の真実なる告白を通して実感させていきます。つまり神様の働きっていうのは、もうちょっと別にね、皆さん神様の言葉聞きたいですか。アメンでしょ。でも実はそんなロークしなくても聞けます、書いてありますから。 単純な話です。単純じゃないですか。もちろん祈って聞ける言葉もありますけど、祈って聞けて悟った言葉は実はここに書いてあります。実はそれを感じ取ることができてなかったという話、書いてあります。神様の言葉を受け取ることは実は簡単です。どこに主の言葉がありますか、どこにありますか、もう多くの人の犠牲を通して皆さんの母国語で書かれてあります。でもそれが伝わるときにはどのように伝わりますか。今日なぜ西山はメッセージしてるんですか。読めばいいんだったらメッセージする必要ないですね。今日賛美だけしてたらいいですね。御言葉を読んで賛美して、主を信じる者の告白、体験、証、主が生きておられるその姿、御言葉が我がうちにある、このことを通して伝わっていくんです。だってそうじゃないとわからないんです。私たち、御言葉が遠い存在になります。主の働きが遠いものになります。どっか外国の話ですね、そういう話になる。でももし身近な人が本当に主に出会い変えられたら変わるんだと。私以前の教会でこんな告白を聞いたことがあります。まあ今は立派な大人になってるんですけども、当時はまだ学生だったね、女の子がこういうことを言いました。私まだイエス様のことがよくわからないけど、イエス様のことが否定できないって言うんです。なんで、私のお母さんはイエス様によって変わったことを本当に実感するからです。本当に私のお母さん変わった、だからまだわからないけれども信じずにはいられないけれども、まだよくわからないから求めてます。今でもちゃんと教会通ってる姉妹ですけども、そういうことを若い時に、高校生とか大学生ぐらいの時に言っていた記憶があって、なんかもう来たり来なかったり、うーんとか言ってる時々奉仕したりしなかったり、そんな感じなんです。洗礼も一応受けたけどみたいなね、そんな感じなんだけど、でもそれだけはしっかりとした告白として聞きましたね。おお、そんな体験をちゃんと持ってるんだね。神様は私たちを用いられます。それは私たちがそうじゃないと分からないです。イエス様がなぜ人になられましたか。神様なのになぜ人になる、そうじゃないと私たちが実感できない、私たちのところ身近なところに変化が与えられていきます。今日ね、皆さん主を信じるものとなりましょう。主を告白するものとなりましょう。主の、今日私たちが主を信じているものとされているのは主の影響を与える人として今日私たちがここに置かれているからです。主はキリスト者を用いてキリストと出会わせてくださいます。御言葉を飾っていくのではなく、御言葉を私の生活のうちに、祈りという概念を持っているんじゃなくて祈るものにされて、そして使えるものにされて、神様の栄光を表していく私たち一人一人とされたいと願います。最後3番目、29節から32節だと思うんですけれども、こう書いてありました。しかしパウロはこう答えた。わずかな時間であろうと長い時間であろうと、私は神に願っているのはあなたばかりではなく、今日私の話を聞いておられる方々がこの鎖は別として、みな私のようになってくださることですと。これは一体何かというと、パウロが願っていることは、結局パウロのように主を信じてほしい、主に出会って救われてほしいということを願っているんだということなんですね。これが私たちの中に回復されていきたいと思います。今日私たちの人生の中で何がいつもぼーっとしていると頭の中にありますか。この鎖が解き放れてる、これはねそれもそれで必要なことなんですけれども、そうであるとやっぱりあんまり力はないかなと思います。なぜならば主はそれも願っておられますが、主の思いっていうのは一体何かっていうと、やっぱり全ての人が一人として滅びることなく永遠の命を受けること、つまりやっぱりイエス様に出会ってほしいんだっていう思い、これがですね、私たちのうちに回復されていくと良いなと思います。今日皆さん人に出会うときどう思いますか。ちょっと面倒だなとか思いますか。ちょっとなんか、もしくはあんま関心がないですか。 イエス様に触れられていくと、イエス様のことを信じてほしいなっていう思いがあります。もちろん世間話をしているその時であっても、どうしたらイエス様のことを伝えられるかなって頭の中で本当に思えるもの、本当にこの人が伝え、本当に信じてほしいなって、そして信じてくださいって言える私たちになりたいなと願っています。いや、神様はそうさせてくださいます。イエス様は私たちが罪人であった時に愛を示してくださいました。それは私たちが愛とはどういうものなのかということを分かるようにさせてくださったんです。だからまだ主イエス様のことを知らなくて、何か未熟な人を、あ、未熟だねと、いや実は自分の方も未熟なんですけど、そのことで気づけないでそういうふうに思ってしまうのではなく、もう自分も未熟だろうが何だろうが、イエス様に出会ってほしいという基本的な方針を、私たちが本当に主の中に出会っているならば回復される。あ、この人すごい人だな、この人どうでもいい人だなって、そんなことどうだっていいんですよ。神様は罪人を愛してくださいました。私も同じように愛するものとなって、そのことが思わされていると、私たちのうちに今日主の思いが共有されていきます。私も主を愛するのであるならば、主は私を愛してくださっただけではなく、私も主を愛したいと思うのであるならば、主が本当に愛されるものも私たちも愛したいと思いますし、主が受け入れられる人を私たちも受け入れていきたいと願うものであります。だから私はこのことが冷めないように願いたいんです。今日多くの話をしましたけれども、伝えたいことは2つです。神様、どうか私に主に出会いたいという喜びを失わせないでください。今日教会に来れたことを喜んで教会に入りましたが、今日この入り口を入った時に、主よ、今日あなたを礼拝するという喜びがありました。今日何、奉仕をしないといけないから来ました。そうではなく、本当に神様にあなたに出会いたいという喜び、あなたが私たちを救ってくださったんだという喜び、この喜びが絶対に決して、いくら何年牧師をやろうとも、いくら何年クリスチャンであろうとも、イエス様、私はあなたが必要ですという思いが私の中から決して取り去られないように助けてください。そしてもしこの思いが取り去られるようなことで一生懸命になっていることがあるならば、やめさせてください。むしろ本当に主を求める私たちになる、本当にイエス様に出会いに来る、そこが私たち、もしイエス様に出会っていたら、あふれるぐらいに証しをすることができます。パウロのように、別に作り話をする必要はありません。あの時こうだったと言えばいいだけですから。そしてもう一つのことは、どうか私たちにもあなたの思いが喜びとなることが失われないように求めましょう。主はこれをやってくれると私は嬉しいって主が言ってください。私たちは十字架の前で何もできませんでした。十字架の前では何もできなくて、もうただただうなるしかない、とうなるしかない、もう うと言うしかない、なんでと言うしかない、何にもできないし、ね、でもただ痛いほどの愛を受けて、でもそのイエス様が今も生きて復活されて、でも傷はあるけれども、しかしその中で全て許してくださって、そのイエス様があなたはここに行ってくれると嬉しい、それが私の喜び、なぜならあなたは私とも同じものになっているからというふうに言ってくださるのであるならば、今日私たちがすべきことが見えてくるわけです。だから今日私たちの心の中に、本当になんか立派なクリスチャンとして主を伝えようとするんじゃなくて、イエス様を見上げているならば私は伝えずにいられないという思いが私たちのうちに回復されていくように、主を求め願い続けました。カンボジアのアウトリーチが行きます。アウトリーチ行かなくてもたくさんその木を全部献金した方が有益なんじゃないですか。それもそうかもしれません。でもね、重要なことは本当に出会い、愛、実際に福音を述べ伝えること、実際にそのことが豊かに交わりが回復していくと、目の前にある交わりもまた回復していきます。どうぞまず私たちはイエス・キリストに出会いましょう。この方に出会っていると、この方が願われることが私たちの喜びとなります。そしてこんな大きな喜びをまた私だけではなく隣人にも伝えていくものとされたいと願います。 パウロはこう答えました。わずかな時間であろうと長い時間であろうと、私が神に願っているのはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いておられる方々がこの鎖は別として皆私のようになってくださることです。アーメン。共にこの思いが私たちのうちに今日回復されるように、主を主体求めましょう。主を切に求めましょう。お祈りをいたします。